パソコンでさ、映画見ようと思ってさ、DVD 入れてさ、ガチャンって動かしたらさ、アプリ買うてくださいって言っててびっくりした。Windows 10からないんだって。買わなあかんね、組ね。
マジで？買うの？無料ダウンロードじゃなく
なくて、1500円払わなあかんね。
そう、見るのに？
ブル、
DVD 見るの
そ
に？
う、そう。ブルーレイとか DVD をパソコンで見たい人は、買わなあかんね。データ扱いやねんって。パソコンが認識、Windows が認識するの。ね、ほら、7から10にアップグレードとかした人は、30日以内にそのアプリ落とさないと、有料になるっていう。
だって県から買った人はもも
う、最初から1500円払ってください
う、うわ、マジか。
ね。なかなか、あくどい商売してる。だから多分東芝とかあの辺のメーカーのやつを買うと東芝とかがなんかあるんかもしれへんね。見るアプリがついてるかもしれないよね。でも東芝とかあの電気の会社やから、そんなうちのプレイヤー買ったらいいじゃんみたいなふうなことかもしれないね。なかなか、そういう時代になってんねや。だからもうストリーミングでしかパソコンはああいうの見れないっていうのが気軽に。
ねえ、本当に。
だからまあ、有
でも、
志でアプリ作ってはる人とかがいるみたいで、なんかそれダウンロードしてって。
高すぎん、1500円っ
なあ、
て。
高いよな。
うん。
せめて500円とかにせんとな、せな、
そ
なん
う。
か。びっくりした。1500円って何？と思って。
今時さ、毎月1000円で見れるわけじゃんか、動
そう
画
だよ。そう。ほんと
見放
そう。
題。
ほんとそう。ほんとそう。
か。
だから、全部パソコンで賄ってる人はレコーダー置いといた方がいいですよっていうい
や、ほんとそうだ
気ぃつ
ね。
けんと、思いました、僕。びっくりしましたね。まあ、そんな感じで、なんでね、アニメがどんどんストリーミングになるのも、今日この頃ですよ。ええって。はい、まあ、そんな感じでやっていきましょこんにちは、こんばんは、りくです。今日は某アニメ映画、2月に見てきたアニメ映画の話を3月の末にしようかなと思って、クミネをお呼びしました。どうも、クミネ、こんばんみ。
こんばんみ、クミネです。
どうも。
どうもどうもですよ。
いやー、あれですね、今日僕あれなんですよ、いつものシャッフル自動販売機で、
まだあるわ。
やってはりますよ。
忘れとったよ、存在を。
もう1年前ですからね、僕これ話した。
そうなん
だ。だいたい1年前でしたね。ピッとして、今日は何が出るのかなと思ってガコン。いつもほろ酔い南国トロピカル冬やのに。今日はね、ストロングゼロ、氷結マスカット、
結構なものが、
アルコール度数9。
そうよね、
これ当たりですよね。
当たりだと。
ということで私回ると思いますけどね。
9はね、結構来るよ。
9は来ますよね、これね。
はい、最近9%伸べんもん、もう。
ね、9、9ですよ、本当ね。はい。キュッキュッキュ
ー。確かに伸べるのは9%なのって。
そうですよ。あ、これ、前一回出たんですよ。ストロング、氷結ガード。あ、9%の来たんちゃう？
5%。
5%のも混ざってるっていう。なかなかなロシアンルーレットぶりを相変わらず
見
せて。
本当そうですね。いや、9%当たりだわ。
9%当たりでしたね。
当たり
でした。はい、そうです。そんな感じなんですけど、どうですか、花粉は。
花粉ね、受験ね、もう出始める前から薬は飲んどったんだけど、
はい、
夜中にやっぱり鼻が詰まる。
ああ
、息ができんで目が覚めるって、
ね、ああ、苦しくって。
そうで、目が覚めるとトイレに行きたくなるっていう。
そうですね、
そうそうそう。で、トイレに行って立つと、鼻が通って、臭みが出て、うん、鼻水が全部出る。
ああ。
なんかこう。
もう全部、全部出まく
って。あれあるじゃん。赤ちゃんの鼻水吸う電動の、
はいはいはいはい、あるある。
やつあるんでしょ、
うんうん、うん。あの、チュルチュルチュルってなるやつです。
そう、買おうかなと思ったの。どうなんかね、赤ちゃん用のやつ。
大人用出したら売れるん違う？
大人になるとね、多分ね、あの介護的な、ちょっと業務用チックな、本格的なやつになるよね。ちょっとネットで見たんだけどね、調べたね。
ということは、あることはあるんすか？
あることある。ちょっとなんかね、大人用はね、ちょっと本格的な気がする。で、子供用は、そのなんか鼻の穴のフィットが多分、
ああ、そうか、そうか。なるほど。ね、なるほど、なるほど、なるほど。
どうなんかなと思って。
本当でも、この時期、花取りたいよね。
いや、本当に。ね、で、耳鼻科に毎日行きたいっていう。
ああ。
花吸ってくれるじゃん。
耳鼻科常駐しててほしいよね。
そう。
横に。ちょっと詰まったから、ほら、みたいな。
あれ欲しい、あの、バキュームの方
が。ズズズズズズズズって。
そう。あれ、すごいよね。
ね。
怖いけど。
僕、アレルギー性鼻炎。で、
うんうんうん、
もう今でもそうなんだけど、一時あのお医者に通ってた時期があって、
うんうん、
本当にそこの先生それするのが好きみたいで、
うわ
楽しそうにしてるわけ。
いや楽しい。
ズオズオ、うう君座ってるねズオ。
あの量が見えるんだろうね。
そうノリノリやね。ノリノリ。ね、い
やあれはちょっとね、今でも欲しい。
ね、
今もうな1ヶ月ぐらいずっと悩んでる、その赤ちゃん用のを買うかどうか。
ああ、買うかどうか。本当あの、今年は目もひどくって。
あ、そうなんじゃ。
そう。だから、あ、ひどいわ。こんなに痒くなることなかったのにっていうぐらい痒いくって、アイコンをギュッ
て。私だけ内科に行って、うん、いつもあの薬もらうんだけど、花粉症の。うん、で、毎年、花粉症の薬っていうかのアレルギーの鼻水が出ん薬をもらうんだけど、うん、私は目薬ありますって言ったら、うん、目薬あるよって言ったら、目薬もらってくる内科の先生に言ったら、何でもあるな、ここって思って。
ええとこやな。
そう、何でも出してくれる。
困ったわ、困ったら何でも出てくるで、みたいな。
あのうちの、 あの近所というか、私の職場の近所の内科の先生なんだけど。
ああ
、処方箋の魔術師と呼ばれてる。
なんかかっこいいな。なんか鋼の錬金術師みたいな感じや。
もうね、出す薬、やっぱピタリと止まるっていう。
何かすげえ、何を対価にもなる取られてんやろな。
だからあの、でもね、いつも言うと、あの、言ってから症状を言うと、いい薬があるんよって言われ
る。怖い。怖い。ちょっとそれなんか、あの、ちょっと言い方悪いよ、それ。言い方怪しい。
いい薬がある。お前はこれを飲んどけって言われる。
ちょっと、はい、なんか韓国紙幣でチップ払わなあかんとかの話じゃないんやろね。もしかして今流行ってるけど、なんかちょっと。
それはまだ大丈夫。
ね。ね、あの、ラブラブホテルでね、PV を撮影してるんですから、そこを、それをテレビで放送してたんですから、皆さん、そこもよく考えてくださいよ、ね、と私は思う、
ね。昔はね。
ね。
そうよ、
本当に。
今でこそよ。
そうよ。え、この人たちコールデン出て大丈夫なのってずっと心配してたんだから、僕は。
本当にそうよ。レイジの壁を越えられんかった人だけ
ね。そうですよ、本当、11PM がどれほど大事な番組だったかってこと考えよう、みんな。はい、はい。そんな感じでですね、進めていく今日この頃なんですけど、そんなことは全く関係なく、まだ花粉の脅威もない中でですね、あの、ウキウキワクワクしながら、見に行った映画が2つございまして、
はい。
まあ、あの、前回ですね、は、富蔵さんも含めて、3人で、メイドインアビスの話をくっちゃべって、
そうそう。
で、後半、あの、これとこれあるね、みたいな話をしたけど、ちょっと組ねえは、あの、洋上戦記が来ますね。ね、あの僕は、うん、あの僕そこの宗派やから行かなあかんねん、初日に
宗派
映画があのあって、その2つの話を今日はしようって集まったわけなんで、どっちから行きましょう、
どっち、どっちか
映が早かったのは、あの順番からいくと幼女戦記端末の順番やったん
です。じゃあ幼女戦記でいきましょう。
でいきましょうか。あ、わかりました、はいはい、では幼女戦記から、ね、劇場版で、いや、はい、ぶっちゃけ僕はですね、あのこの映画ですね、うん、この映画というかこのアニメですね、去年の暮れにやっと全部見終えたんです。
あ、そうなんだ。
遅かったんですよ。でテレビ放映されてた時も見ようと思ったんですけれど、
うん、
あの見始めたら、あのね、あ、この幼女が主人公なんだなっていつも本屋さんに行くと思ってたんですけど、
うんうんうん、
中身がだいたい30代ぐらいのサラリーマンだったことに衝撃をまず受け、なんか思ってたのと違う。
そうそう。
どういうこと？さらになんかリストラの話から始まる、何これ。
そう。でもすごい短いでしょ、あの、最初のその感じが。
う
ん、
最初のとこ、そう。最初のとこは短いです。で、まあ、あの、電車に引かれる人間天使閣みたいな展開、火星大衆みたいな展開になるわけですよ。覚えてるやつおんのか、聞いてる人で。
わからんと思う。
赤井秀和だけが大阪弁やなと思いながら見てたんですよ、僕は。他みんなあっち言葉やのにって、剛くんもちょっと無理してあれしてんのって。荻野目恵子はこれ標準語で、光一くんはこれ大阪弁がちょっと入ってるけど、どうなってんやろ、
ね、
ここの家庭環境とか。 そっちの方が気になるっていうドラマやったっていうね。野島真嗣な、ああ、その辺は雑っていう。
意外にね、意外に。
意外に、意外に。で、あの、ほら、あの、最初の方って結構しごかれるじゃないですか、舞台が。
そうそうそう。
すごく、この、あの、デグレチャフ調査に。
うんうんうん、うん。
めっちゃ、もうデグレチャフで絶対噛むからターニャって言うけど。
ターニャちゃんだっけ。
ターニャちゃん。まあ、ね、現代世界に生きてたサラリーマンが、あのリストラしたおっさんに逆恨み狂って、
うん、
あの駅のホームから突き落とされたら、存在 X が現れて、別の世界に転生させられるっていう。
あ、そうそうそう。
言うてみたら転生もんなんですよね、これね。
うんうんうんうん、
で、転生させられた体が赤ちゃんやったっていう。ね、それも女の子の赤ちゃんで、おぎゃおぎゃで、え、どういうことみたいな、ボスベイビー的な展開が。
ああ、そうじゃね。
これ、はっきり言って、そうですよ。あの辺ですよ。ベビートークとか、ボスベイビーの展開ですよ。
うんうんうん、
で、孤児院で育てられるんだけれども、あの、こんなとこでうだうだうがさ上がらないことやってるぐらいなら、軍隊に入ってやるっていう。で、軍隊に入ると、あの、見た目は幼女、頭は、あの、エリートサラリーマンやから、
そうよね。
結果を出していくっていう。
うんうんうん、
で、あの、舞台を引き入ると、その舞台は、あの、当然こういう、業績を上げれないから、君はリストラされるんだよっていう正論でリストラさせてた人なんで、
うん、
戦争で生き残るっていうことは、生き残るだけの能力がないとダメじゃないかっていう考え方で、うんうん、あの、その、あの、知力、体力、時の運、君らあるみたいな訓練の仕方して、
うんうん、
鍛えていって、帝国軍第203航空窓大隊ですか、を率いることになっていくっていう幼女の話なんですよね。だから見た目は幼女、中身はおっさんっていう。
そうそうそう。
ね、これね、非常にあのそういうあれなんですけども、この人があのいちいちね演説とか振るんですよね。
うんうん。
あの声で演説されるっていう、僕いつ演説集が出るのかっていうね。僕のあの久兵衛のご説法集と一緒ですよ。いつ出してくれるのかなっていう、すごい好きな声なんで。
ね、そうよね。
かわいいんですよ。
かわいいんよ。
かわいい
よ、
ね、声だけ。声。声かわいいよね、まずこれ。
声はかわいい。ね、
そうですよ。ほんで、あの、周り、ターニャの周りに出てくるのが基本、おっさん面ばっかりっていうのがね。
そうそうそう。
あの、悪い顔した人ばっか出てくるんや、このアニメ。うん、変に、うん。
笑っとる人あんまりおらんよね。
笑っとる人あんまりおらんね。
うん、
笑ったら大体、あの、悪いこと考えてる笑い方やからね。うんうん、ちなみに、ターニャちゃんも笑うと悪い顔になるんですよね、この人ね。
口がね。
口がね。
口がね。もうね。
ミュってなるんですよね。
そう。本当にそう。
ね。そう。まあ、そういう形で、テレビシリーズが全12話ですか。
12ぐらいだったね。
ね、12話ありまして、うん、まあ、 その出世コースから現代社会から落ちて異世界転生して、あのどう考えてもドイツっていう国に、まあ言うたら軍隊に入って、そこで共和国ですね、まずは共和国と戦う中、
うん、
ずっと戦って結果を出していって、で、あの最終的に結果を出せば出すほど、広報勤務になりたいのに前線に送られるっていう。あ、これすごい日本の縮図って俺思いながら。
そう、本当にそうよ ね。やっと帰れるって思ったら次って言われる。
そう、次ここだから見て、また前線みたいな。ほんで周りの部下はやる気満々っていう。著作殿やりましたね、また結果出せるじゃないですかみたいな。
ああ、みたいな感じ
で。そう、感じで。そうなんですよ。あ、でも、時折やっぱカリスマ性をグッと出してきて、その、うん、ここで交戦とあかんねやっていう、ここで銃を持たな、結果的にお前がダメになるみたいな話とかもあって、いろいろ考えさせられるものがあるなって、踏ん張りどころってここなんやろなとか思いながら見てたんですけど、うんうん、あの、ほら、人間弾頭みたいに乗せられて発射させられたとかあった
じゃん。はいはいはい。
敵の司令部直接突貫させられた話。俺、このアニメね、僕5話まではしなかったんですよ。もうなんか自分の、うんうん、なんて言うんです、サラリーマン自体思い出してお腹痛いってなってたんですよ。こんな風に上司から扱われてて、うわ、もうめっちゃ最悪やと思ってたら、だんだんだんだん逆転していくじゃないですか、立場が。
うんうんうん、
上がさらにえげつないっていうパターンで、俺ずーっと言うじゃないですか、なんでこんなことにって言うじゃないですか。
うんうん、
あ、俺も思っとったわ。って思ってたんですよ。ほんならもう、うん、あのミサイルの中にね、人間兵器として積まれて発射させられた時、
うん、
初めてポロリって泣いてね泣きました。僕幼女戦記第9話で泣きました。僕泣かずに入れなくって、何としても生きて帰ろうって言った時に、生きて帰らなあかん、みんなで生きて帰るんやで思いながらもう僕の気持ちは、第203大隊にありましたよ、組で。ほんとね。いやー、まあ、そういう熱い点、後半に行くほど熱い展開していってくれたということで。
そうそう、結構ね、面白かったよね。
後半一気見でしたね。僕は一気に見ましたね、これ。もう、あー、止まんないわーってなってしまいまして。はい。で、まあ、ええとこで終わるんですよ。
うんうん、
で、どこで終わって、はい、劇場版ということで、劇場版がどうなるのか、外伝とかになるのか、それともそのままもうざっくり続編でいくのかっていうので、ざっくり続編でいったっていうので、
うんうん、
で、テレビシリーズ全12話の最終回のところで、共和国がですね、攻め入ったんですけど、攻め入ってやられて負けて、勝った勝ったになってみんなで喜んでたんですよ。ヒュー勝ったぜ、ヒューヒューって、上の上官の皆さんも勝った勝ったみたいになってる中、ターニャと、もう一人か、この彼女の副官。
はいはい、女の子ね。
ですね。お名前が、B ですね。この人もね、名前がですね、ビクトリア、イバーノブナ、セレブリア交付。声優さんってすげえなって僕は思うんですけども。今突然リクさんおじいちゃんみたいになったけど、どうしたのって思ったかもしれないですけど、僕これ読めないっす。
B 社しかわからない。
B 社しかわからない。略して B 社。だから B 社でいいんだよって。彼女と非常に状況が実は悪いんじゃないかと。逃げてやつおるんちゃうかということに気づいて、
うん、
ほんなら案の定砂漠地帯の方に、南の方に、まあ、アフリカですわな、簡単に言うたら、アフリカ大陸の方に、共和国の残党が逃げてたっていう話で、それが分かったんで、じゃあ行ってくれね、ターニャ少佐みたいなノリで、ポンと軽いノリで生かされるっていうところで最終回。うわ、
ひどい。みたいな感じだったよ、
ね。ほんで最後演説で、絶対生き残って鼻の絵をへそったらよみたいな風な終わり方をするっていう、だったんですけども、だからそこの砂漠戦がメインなのかと思いきやですよ。まあ、これね、始まる前ですか、僕、もう何も調べないで、いつも通りですよ。何も調べない、予備知識全く入れずに映画館に行き、席に座り、もうすぐ始まるなぁと思ったら、入り口の方から鼻歌を歌いながらやってきた人が現れ、
ほう。
ね、あの、僕の見た映画館は、ポップコーンを買うじゃないですか。
うんうんうんうん。
各地である、あの、ポップコーンをパリパリ食べる問題。
うんうんうん。
音がうるさいとか。
うん。
ある、ありますけども、うん、そこの映画館は、ポップコーンをわざわざ、あの、ビニール袋に入れてくれるんですよ。手提げみたいな。
へぇ
だから、あの、山盛りにして、それを透明のビニール袋に入れて、はい、どうぞって渡してくれる。だから、それをこう、持ってみんな入ってくるわけですよ。
うんうんうんうん。
テンション上がってたんでしょうね。そのポップコーン、ぐるんぐるん振り回しながら入ってきた人おるんですよ。
すごいね。
あの、画面を見てたみんなが一斉にその人を見たんですよ。あの人ポップコーン振り回してるって。東宝シネマズのフリフリポップコーンでもないのに、みたいな。で、後ろの方に行ったから、僕、前の方に座ってて、前の方に座ってた面々は、ちょっとなんとなく、ほっとした空気が流れた
ん
です
よ。うんうんうんうん。
僕の列に来ましてね。
さすがだね。さすが、あの、何かを呼ぼうとこ。
また俺っていう。まあ、あの、
また俺です
よ。いろんな予告が始まるじゃないですか。いろんな予告が始まったら、ずーっと、あの、3つぐらい席空いてたんですけど、その人、
うんうん、
ポップコーン食べてるんですよ。バリバリバリバリバリバリバリバリバリバリバリ
バリ。すごいね。
弾けたポップコーンがさらにお口の中で弾けてるんですよ。
気になる。
頼むから本編始まるまでは、食べ終わってくれよ、もうそれ、その勢いで食べてんねやったら、って。だから、もう、見るからにオタクっていうタイプの人だったので、
はいはいはいはい。
多分、本編はしっかり見るのではないかというふうに僕は判断してたんですよ。うんうんうん、ほんなら、組ネーム映画館で見たから、あの、わかる通り、うん、マナーの説明が始まったんだよね。
あ、そう。最近多いね、あの、最初にマナーの説明するやつ。
マナーの説明するやつが始まって。まあ、ターニャとかが、あの、みんな、舞台のみんなが出てきて、
出てきてね、
携帯はオフにするんですよ、みたいな話を。これを映画を見に来てる、同志諸君はっていう始まり方をするわけですよ。
うんうん、
マナーが分かっているとは思うのだがと。
そう。
だが、一応だな、念のため、マナーを私が教えてやると。
うん。
そういうことで、かわいいあの声で、マナーの説明を始める間も、横でバリバリバリ、バリバリ、くちゃくちゃ、ズドゾ、チュチュチューっていう音までし始めたんですよ。
なんか、そういう夜。
コーラかな、オレンジジュースかな、ジンジャーエールかな。ほんなら、もうすぐ君、ほんなみんな思ってたんですよ、きっと。うん、僕だけじゃないと思います、うん、あの状況、うん。映画館に響き渡ってましたから、その音。
うんうん、
こいつって。でぐれちゃく少佐に食べ物は静かに食べるんだぞって言われてしまえばいいのに、それはなかったんですよ。あ、少佐それはオッケーなのねって僕思いながら。
確かになかった気がするわ。なかった
んですよ、食べ物。あれはやっぱり映画館でフードを買ってくれないといけないっていうことも気にしたんですかね。そうそう、なくって。まあでも、それは、彼知らんかったんだと思うんですよ。お、そういうマナーアニメが始まるとは。ものすっごいスピード上がったんですよ、ポップコーン食べる。
ほうほうほう。
だから水で流し込んでる音だったんですね。ジュジュジュゾーっていう音も。で、始まる瞬間に手をパンパンって叩こうとかしたんで、あ、食べ終わったんやって。
やった。やったと。
静かになりましたよ。
よかったじゃん。
そう。静かでしたよ。映画始まったら。で、みんなホッとしたんですよ、それで。という感じで僕は映画が始まって。
ね、そっちの方が気になるわ。そ
う、危なかったっていう。お前っていうところやったっていう。
危ないわ。撃
つぞみたいな状況になってたっていう。ロックオンはもうしてたんですけどね、こう。
危ない危ない。
ね、危険です。はい。で、まあ、南方大陸に出撃していったターニャがどうなったのか、あっさり買って帰ってきたっていうね。始まって5分ぐらいしかなかったですな。やっぱり、 やられキャラはキャラ弱いんですな。
そうそうそう。
な、やっぱりな、そういうもんなんやな、と僕思いましたけど。ね、なんか外に放り出されたやん、こう。
うんうんうん、そうそうそう。
部下に。
うわーみたいな。
すいませんって言って、ポイってされた時に、なんとなく格好が高橋留美子チックな。あれ、やらないかんのかね、アニメ書いてはる人だとか、足をちょっとガニ股にして、ぴょーんってなってる。変えるみたいな感じの。なんかそんな感じになって、あっさり買って、あっさり帰ってくるっていう。ね、で、あっさり買って、もう全然へっちゃらやでっていうのを見せておいて、よくやったなって褒められようと思ったデグレチャフ少佐、帰ってきて、どうだったねって。うん、舞台も疲れてるんじゃないかね。いえいえ、全然大丈夫でありますって。そっか。じゃあ、次の任務させても大丈夫だな。帰国したらもう飛行場から飛行機に乗り移っただけっていう。
かわいそ
う。暑い砂漠から真冬の、多分あれ、ロシアクンダリまでですかね。現実世界でいうところの。なんでこうなったって言ってるんですけども。あそこで笑い起きてました、みんな。さすがに笑うよな、この展開。みたいな。はいや、みたいな。で、まあ、帰国後、休憩かなわず、連邦国境付近にて、大規模動員の兆しありとのことで、匿名を受け、出撃して、偵察してこいと。
うん、
で、偵察で済ませりゃええとこ、ちょっと派手なことやった方がいいかな、出世のためにはな。それ手柄を立てて広報勤務に回してもらおう、ね。そろそろ気づけばいいのにって僕思いながらですね。それがいかんのちゃうのっていつもって。ポカをやるわけにもいかんし、みたいな。まあ、ポカはな、ポカはやらん方がええわなって。前線に飛ばされる可能性もあるわな。で、首都を攻撃するっていう。
ね、
で、首都を攻撃した結果、今で言うとこの赤の広場ですな。
ああ、そうね、
あそこをギッタンギッタンにするわけですわ、
うんうん、
もうこれでもかってギッタンギッタンにする中、どう見てもゴルジェバチョフ書記長によく似た人にマイエンジェルってわめっちゃロリコンならこのゴルビーみたいな人がこの書記長に意見してるのが会議のバーでね、
うん、
会議のバーが出て、その連邦国の会議のバーが出て、ほんでいろいろとこう、うんうん、結構その人が頭がの切れ者で、書記長にこういう風にしたらいいと思いますよみたいな風にして、そういう風にだんだんなっていくっていう話が最初して、うんうん、あ、こいつが今回の敵になんねやって思ってたら、
う
ん、
そうね、うんうん、
車でね、あの街をちょっと、うん、部下にドライブさせて、
うん、
国民の風景を見るのも僕の楽しみの一つなんだよって言いながら心の中では、うん、あのムチムチボディもうちょっと若かったらみたいな、ね、よかったのにみたいな、あ、ね、ただの女好きかがターニャ見たらマイエンジェルってなった
り、
ね、ロリコンやそれもただのロリコンちゃう、幼女が好きやからペドや名を悪いみたいな、そういう状況下の中、同時期に連邦内部に連合王国、これ多分イギリス組んだりでしょうな、
うんうんうんうん、
の、まあ、連合王国主導、まあ、フランスとかも合わせてみたいなノリなんでしょうな、
うんうん、
の多国籍義勇軍っていうのがやってきて、
うん、
そこにですね、テレビシリーズで、最後の方まで戦って、最後存在 X に力を与えられた、アンソン・スーさん、無事戦死していきましたけど、最後爆死という形で、その娘のメアリー・スーちゃんが、
そうそうそうそう、ね、
現れて、そこの義勇軍にいて、うん、さてどうなるかっていうのが本作の本筋だったんですけども、うんうん、まあ、クミネはどうでしたか、この映画は。
音がすごかったね。
音すごかったよな。
すごかった。
僕もそう思いました。
うん、いつもながらの、いつもの映画館っていうか、いろいろシネコンってやつよね、うん、行くんだけど、うん、まあ、いつものごとく 4DX が隣にあり、
うんうん、
いつものごとくこう、地面が揺れるっていう、うんうん、
なるほど、なるほど、なるほど、なるほど、
そうなんだけど、
アビスの時と同じ感じで。
でも、まあ、この の映画の場合はそんな気にならなかったね。
あ、
うん、地面が揺れようが何しようが音が結構あれだし、映画の内容も戦争もんじゃんか。
そうですね。
そうそう、だけどまあまあ気にならなかったね。
ドンドン、いわゆるドンパチドンパチ言
う
てますからな。
そうそうそう、
そうですよ。
音すごかったよね。でも、
いやあれね、あのガルパンの音響監督の方なんですよ。
あ、そうなんだ。
で今まあ、あの日本のアニメで音響監督の二大巨頭の一人やと思うんですよ。
へえ、すごかったよ。
あの低音すごく出してるでしょ。
すごかった。
だから多分ね、僕の見たところは、うん、その隣のシアターの音とかの影響がなかったんやけど、椅子揺れてたから、うんうん、自然とちっちゃい箱やったんやけど、あ、揺れてる揺れてるみたいな感じで、
うん、すごかった本当。
ちょっとね、その辺は音がいいところで見るといいのではないかな。
いいかもしれんね、
うん、本
当
ね。
すごい良かったよ。
良かったですね。他にはなんかこう、ここ良かったですよ、みたいな。
もうターニャちゃんでしょ、もう。
ターニャ好きですか。
ターニャちゃんでしょ。なんかいつもやればやるほどじゃん、なんか。やればやるほどきつい方に回される。
不憫よね、あの人。
本当に。なんでなんだろう。いつもあの、なんかね、あの副官の子がさ、
ええ、
大丈夫ですかねみたいな感じ、
うん、言いますね。ちょっと抜けてる感じな感じでね、大丈夫ですかね。
ビーシャちゃんが。
ビーシャちゃんが大丈夫ですかねって。
そうそう。
大丈夫ですかねって言いながら、あの人何も考えてないっぽいところがね、ポイント高いですよね。
大丈夫だろうが、大丈夫じゃなかろうが、やらないけみたいな感じのことをターニャが言うじゃん。
そう。確かにそうやね。出ないと死ぬからっていうのがすぐ。いや
もう。でも敵のあの女の子もさ、ちょっと怖かったよね、
最後。すーちゃん、怖かったですね。最後の方怖かったですよね。
こんなに動けるのこの子って。
そうですよ。もう。
ターニャもこんなに動ける子なのみたいな。
もう、進撃の巨人の何回倒れるの起きてくる巨人みたいな感じじゃなかったですか、あれ。
すごかったよ、
ね。そうです、ね。
動きがね。あれ酔うと思うよ、普通に
酔うと。なるほど。
だからグリングリンこうカメラワークが変わる。
すごかったね。
すごかったでしょ。
いや見て得したなと思いました僕。
おお、すごかったよね本当。
これは映画館で見ないと意味ないわと思って。
すごかった。
うん、そうだから
最後すごかったよ。
なんていうの、画面の向こうから飛んでくんのよな。
あ
の 3D じゃないのに。
わかるわかるわかるわかる。
ほんで、後ろのキャラクターが飛んでる状況の中、後ろの背景がまたなんか別の動きをするから、360度画面の中が動いてるっぽくって。
あ、そう。
それがもう、まず僕大興奮
になりましたね。すごかったよね。カメラ何台使ってるのみたいな。
そう。すごいわよ、みたいな。
そう、本当に。あの感じだったよ。
僕 3D メガネつけてないのにすごいみたいな。
うん、本当に。
いや、4DX 上映とかしたら面白いんじゃないかなっていうぐらいの動きを。
うん、動きがね、なんかちょっと変わっとったかもしれんね、うん、確かに。
カメラワークがちょっと狂って、いい意味で狂ってたっていうんですか。
うん、
ちょっと見たことがないぐらいの動きをしてたんで。
うん、うん、あの街中のこうメガリーとターニャがやるところ。
ターニャがやるところとか、
ね。そう
だから、あの紫外線の描き方がすごく今回力が入ってて、テレビシリーズでもまあ、あったんだけど、基本的にはやっぱり上から攻撃していくっていうパターンが多い中、今回完全に市街地に降りて戦うっていうパターンになって、魔導部隊が。だから魔導同士のぶつかり合いで市街地でやるとどうなるかっていうのを、完全に映像化みたいな風になってたんで、いやー、でも、どう見たって、あの、相手方はなんであの、お馬さんみたいなやつに乗るんでしょう、ね、あれは動きにくいと思うんですよ、僕。
いや、私もそう思うよ。あの、身軽じゃないじゃん、
ですよね。あの、理にかなっていうのはやっぱりターニャたちの方なんだよな。うん、帝国の方なんだよな。
そう、あの、身一つでみたいな。
そう。
感じだもんね。あの、大きいバッグみたいなの持ってるけど。
そう。あの、あれを背負って前にもこう、あの魔導機が発動するやつを乗っけて、ここね、右足がどうもアクセルブレーキみたいになってるっぽい感じでね。テストマートム状態で飛ぶっていう。
そう
ですよ。
の方がね、なんか自由が利く気がするけどね。
だからやっぱりあれなんですかね、あのいわゆるあのほら、 歩兵部隊とかが多かったじゃないですか、相手のテレビシリーズの共和国で、うんうんうん、あんな旧世代の戦争の仕方みたいに言われ方、単にされとったけど、うんうんうん、だからやっぱまだあの時代のあれを引き継ってて、科学力が、あの一人頭おかしいマッドサイエンティストがおるがために、帝国の技術は世界一位になってるんだと思うんですけど、
そうですね、う
ん、まあ、そのせいで人間弾頭になって突撃してることになるんですけどね、テレビシリーズで。
あんなもの届かんよみたいな、ね、鉄砲の弾なんかみたいなこと言うもんね。
言うとった言うとったな、まあ、下からパンパン撃っとったからな、確かな。まあ今回はだから、魔導士同士の戦闘という意味では、すごく見応えが、
うん、
僕もあったなということで、大興奮。うん、
よかったよね、本当ね。
本当。まあ、でも、そんな中、まあ、見終わってですね、
うん、
ああ、面白かったと思って、電気がついて、うん、ポップコーン振り回してた人が、一番先に出ていったんですよ、ポップコーン振り回してた人が。ほんでみんなちょっと放心状態ですよ。楽しかったね。で、友達同士の人とかもすごかった、みたいな。
うんうん、
で僕、その人の列やから出るじゃないですか。そこの列から。
うん、
その人の座ってたところに、ポップコーンの食べた箱とか、なんか全部置いてあったんですよ。
持って出るんでしょあれ。
あれは持って出るものだよ。僕、映画館何回も行ったけど、あれ、残して帰る人初めて見た。
いや、昔のさ、映画館じゃない。
だからもしかしたら昭和から、異世界から転生してきた人かもしれない。
かもしれんね。
ね。うん、だから振り回してたかもしれない。
これだけは見たかったんだ
よ
ね。
これだけは。なんか洋の選挙を見たかったんでしょうな。
多分そうだと思うよ。
ね。はい。まあ、ちょっとあれはびっくりしましたね。映画館の人大変だなって思いながら。
大変よ。
まあそんな感じで、でも、誘導戦記を見終えてですね、5つ、僕、疑問点が。
うん、そんなに何なかった、そんなに。
ですね、僕が思ったことを述べていきますと、とりあえず5つ、
はいはい
はい、B 社、
はい、
かわいいですよね。
はいはいはい、
ちょっとたらこ唇なところが、
ちょっとね、
彼女ね、うん、ポイントが高くって、
垂れ目
な感じで、ちょっと何考えてるかわからない感じも多く、
うんうん、
心臓に毛が生えてる感じで、
うん、
お酒も強いという彼女なんですけれども、僕が思うに、203大隊では最も狂気を秘めてませんか？
どういうこと？
あの人が一番怖いのかな？もしかして
。あ、でもそうだと思うよ。
ですかね。
うん。怒ったら怖いけど、怒らない、なかなか、みたいな感じ
だね。あのタイプって怖いよね。
うん。うん。
いつも。
ターニャのそばにおるけん分からんけれど。ねえ。っていう。
いつもふわふわしてる感じの人が、ね、怒ると怖いですよね。
うん。でも怒ったことないよね。
ないんですよ。
多分。
ないんで怖いんですよ。
それが疑問なの。
ちょっと疑問ですね。きっと秘めてるんではなかろうかみたいな。
はいはいはい。
ちなみにこの舞台一回広報勤務になるんですよね。
うん。あ、そう。
無事になってね、チョコレート食べながらね、
そう。
ちょっとね。
ちょっとウキウキというか。
ウキウキ書類仕事をしながら。
そう。やりよりやりよる。
部下のみんなは、早く戦争やりてぇなぁ、みたいな感じで、
うんうん。
もう完全にあいつらジャンキーになってるっていうね。
うんうんうん、
も
う
完全に戦争ジャンキーじゃねえか、こいつらっていう状況になってるっていう。で、まぁ、第二の疑問点。これはメアリー・スーちゃんですね。今回出て
た。あ、メアリーちゃん。
メアリーちゃん。
はいはい、
あんた、勝手に行動しすぎてませんか？
いや、本当に。本当にね。
あんな規律乱す子、あれですよ、軍法会議者やと思いますよ、僕。
いや、本当に。
あれ、あかんでしょ。
2、3回勝手な行動しとったよね。
そうですよ、勝手な行動しておいて、うん、あれですよ、仲間がデグレシャフ少佐にやられたら、うん、悪魔めーって怒るんですけど、そもそものお前が行かんかったらデグレシャフそこまで来えへんかってんから、お前が悪魔ちゃうんかって、ちょっと、
ちょっとね、髪型も変ですね。
そうですね、髪型面白いですね、うん、
面白い髪型。
そうですね、ちょっと切り方失敗してないみたいな。
どうしてそこを残したの、
う
ん、みたいな。
そうそう、あ、ちなみにあの僕の友達こういう髪型しているんです。
あ、
なんであそこ残すのって
なんか、ね、難しい感じがするけど。
そうそうそうそう、
まあまあいい、いいけど、あ、そうだね、
と思いました。勝手に行動しすぎじゃないのって、
うん、しすぎ、本当それは本当にそうです。
そうですね。でここで、あの、ここから皆さんネタバレはっきりしますからね。
はいはい、
メアリー・スーちゃんに関しては僕はあの、この流れでですね、あの、言っておきたいのは、うん、あなた銃あんなに銃弾食らって大丈夫なの？
いや、そう、
ね、
最後でしょ、
最後、あれ何発を垂れてた？
いや相当よ、
ねえ、
おう、
ボッコボッコやったじゃないですか。
そう、
あ、もうこれ絶対死んだわって思ってたんですよ僕、うん、
サーニャもう結構あれだったけど、
そう、
メアリーちゃんすごかったよね。
そうそう、
いやもう絶対死んだと思ったよ私。
最後しばらくどつき合いでもすんのかなと思ったら結構あっさり拳銃戦になったんで、
うん、
あ、結果的にやっぱり銃器で行くんだと思って、
うん、
ほんで撃たれてもう5発6発胸腹
すごかった
ね、パンパンってやられて、
うん、
でそれでもうぐぐぐわーってなってたんやけども、パンパンってもう一回やられて、
うん、
もうね、一応頭打っといた方がいいかなみたいな、
うん、
風になった時に助かるんだけれど、ある方法
で。そうそうそう、
助けられて、
ね、
そう、隊長が、いつも彼女に振り回されてる彼女の勝手な行動に振り回されてる、隊列もクソもあれへんなっていつも思いながら見てましたけどこの義勇軍、義勇軍やからって何してもエッチもちゃうぞ思いながら僕見てましたからね
あのちょっとあの隊長の方が B 社ちゃんの役みたいな感じ
で、そうですよ、そうですよ。本当ね、本当びっくりしたね。あんなにあんなに隊列乱す人いないですよ。
いないよ本当に。普通だったらもう帰れって
言われますよ。もう来んな言われますからね。
だって最初だってこの子あんまり。成績よろしくなかったよね。
そう、成績よろしくなかった、ずっと周りの連中が秘めてるものがあるんですよ隊長みたいなこと言って、
うん、
でもなって、うん、使えない厄介者だからって、使えない厄介者どころか勝手なことをする厄介者っていうそれもそれをする理由がお父さんの敵っていう個人的な理由みたいな。
そうそうお父さんの名前があるけおらすけどみたいな感じなんですよ。
そうなんよ、結局そうなんよ、結局ね、なんですけど、なおですね、あの声、
はい、
声がですね、
誰だったの？
ゼロツ
ー。あ、そうなの。
だからやっぱりね、勝手なことするんですよ。僕の結論なんですけど。
結論ね。勝手なことをするのね。
勝手なことするんですよ。勝手に蜂蜜かけたり
。でもちょっと雰囲気違うね、やっぱり。
やっぱりね、違う感じで、うん、あ、うまいなと思いながら、僕結構好きな声優さんなんで、戸松さん、うまいと思いながら見てたんですけれども、まあそうですね、あの、で、僕あんだけ撃たれたじゃないですか。
うん。
ターニャに。パンパンパンパンって銃で撃たれて、
うん、
で僕あの時に次の疑問点、3番目の疑問点ですよ、
はい、
存在 X、 なぜあなたは劇場版に降臨なされなかったのか。
ははははは、
僕このアニメおもろいな思い出したのは、あの存在 X が雪山で敵軍の戦闘機の中の、あの負傷した兵士の中に入ってターニャを襲うっていうところで、うん、あ、これ面白いわ、うんうん、この話って。もう人間なんかほんまに虫けらにしか思ってないわ、神様ってって思いながら、
うん、
あ、それに立ち向かう話なんやと思ったんで、劇場版で、感じを見せてほしかったんですけれども、
うんうんうん、
だから僕はてっきりメアリー・スーの中に存在 X が出てきて、何みたいな展開になるのかなと思ってたんですよ、
うんうんうん。
今回は出てこずという。出てこなかったんでちょっと寂しかった
です。出てこなかったですね。確かにそうだね。
そうなんですよ。あの過去にこの名前を言うのはものすごく腹立たしいんだかっていうので、
うん、
チラッチラッとちょっと出てきただけで存在 X 自体は出てこなかったっていう。
そうだね、うん。
傍観者という立ち位置に徹底されていたっていう、
うんうんうん、
なんかまあ次なのかなっていう、ちょっと思ってるところもあるんですけど、
これ次あるんかね。
テレビシリーズですか。テレビシリーズでやるんですかね。こういう挟み方しちゃいましたもんね。
そうよね。
アビスと一緒ですよね。やり方としては。
いやー、どうなんかね。
まあ、そう、決着がついてないですからね。
そうなんですよ。
ターニャそのままですしね、まだ。
ずっとターニャないよ。
そうですよ。
かわいそう。
かわいそうよね。いつもあのヒゲのおっさんと目の奥わからんおっさんに最後あそこ行けどこそこ行けマジでみたいな感じになって、ほんで部下は部下で行きましょうよ少佐みたいなノリでこうやってやりましょうぜヒューみたいな感じにだんだんなってきてしまってて、ほんとどうしてこうなったですよね、あれ思いますよ確かに。
まあ可愛いんだけど、
可愛いですよね。まあそんなデグレチャフ少佐にちょっと僕思ったんですよ、この今回この劇場版見ながら、
うん、
ちょっと最近丸くなってないみたいな。
いやー、そうね、そうね、
ね、
最初のアニメ版とはちょっとね、
ね、
だいぶ、
みんなでどんちゃんどんちゃん酒飲んで騒いでる時もほどほどにしとけよみたいな感じで、
うんうんうん、
ちょっと部下が可愛いなみたいな感じにちょっとなってきてるところが
、うん、確かに
ね。だからやっぱ使える部下に対してはこうなんだろうなっていう、う
ん、あーはーはーはー、うん、みんなちょっと成長してきてるもんね、みんな ね
微妙にね、うん、
そうそうそう、
まあその中でもホワホワしてるからあいつはちょっとわからないんですけどね。B 社だけは僕わからないです。
もう男張りに飲みよったもんね、あの時。
男張りに飲んでますよね。ほんでどんなことがあっても寝ますしね、この人ね。食いっぷりはええわ、飲みっぷりはええわ、寝る感じもええわね、もうなんか、うん、めっちゃええ女やで、この人とか思いながら。そうです。思いましたけども。なお、B 社の声なんですか、組ね。
あ、誰でしょう。
フィーネ工場殿下でございまして。
あ、そうなん
ですよ。そうなんですよ。
工場殿下ですか。
工場殿下なんですよね。はい。私がこのアニメを嫌いになる理由があんまりないっていうことになってくるんですよね、だんだん。
確かに。
はい、
確かに
好きな声優しか出てないし。
確かにね。
そうです。まあね、あの5番目は果たして続きはいつですかってあるなら早く見たいんですけどって思います。今後もどんなひどい目に遭うのやらみたいな。
見たいね。
見たい、ね、見たい、見たい、うん、これパチンコあるんですか、
ヨード戦記。
うん、パチンコ、パチンコ。
いや、ないと思う。
ないのか。
ないと思う。
ないのか。やっぱダメなのかな、うん、これは。3-7、かかったら、赤の広場で歌ったみたいに。
でも、なりそうよね。できそうじゃない。
なっててもおかしくないよね。
うん。うん、
でもな、まあ、戦闘よりゴニャゴニャ言うてる方が多い場合もあるしな、これ。
うんうんうんうん。
おっさんの顔が3つ並ぶ前線行きみたいな。
まあ、で、あれをリゾロもらったぐらいだけスロットにさ。
あー、なるほど。そうか、そうか。そうっすな。
まあ、リゾロは多分やりやすいかな。いろんなキャラクター的なものがさ、
なるほど、
いろいろあるけん。
ちなみに、あの、ターニャの声なんですけど、
はい。
この人は結城葵さんとおっしゃって、今、売れっ子なんですが、あの、窓マギの窓かですね。
窓かの声、
ええ、窓かの声。
こんな声だったっけ。
でしょう。窓かの声は高い方を出してるんだと思うんです
よ。あ、そういうことか。
うん、で、この人、ものすごい低い方の声出せるんですよ。ボソボソっとした声。
そうよ、はっきりしてるもんね、このターニャの声は。
う
ん、
そう。ほんで、そこに、そこのハイブリッドの声だと思う。あのロリ声は、
うんうんうん、
だからあの声すごくいい声だと僕思いましたよ、ターニャの声、
うんうん、
このキャラってこれだよって、ね、そう、うん、まあマドカはねフラフラしてる声なんで、
うん、そう、もうなんかこう細いじゃん、
細いです細いです。
あんまりこう、ハキハキしてないしね。
窓かハキハキしてたら、あのアニメ成立しないですから、ね。さあ、行くよ、ホムラちゃんとか言われても俺困ってたと思うんで。ホケイスこっちよみたいな感じにされても、それはさやかの役目でしょって俺思ってたと思うんで。
さやかもね。
さやかね。不憫よね、あの子も。
あの子不憫よ。不憫、不憫。
あの子一番不憫よね、あのアニメでね。うんうん、そうっすよ、ほんとね。まあ、そんな感じで、まあ、幼女戦記劇場版は楽しかったですね。はい、
面白かった。
面白
かった
ですね、非常に。
おう、もう劇場版もう一個あったら多分 見に行くと思う。
おお、いいじゃないですか。
うん。
いいじゃないですか。音響だけでもこれ値打ちがあると思うんですよ、僕。
本当に思う、うん。
ね、そう思います。うん、なので、まあ、あの、まだ見てない方、ぜひテレビシリーズからでも、ぜひ見ていただいて、うん、あの、5話まで乗り切ればいいかなと。5話までがちょっと舞台育成なんで。
うん、あとはあれよね、あの、名前の、覚えるのが。
そうね。そうね。
ちょっと難しい。
難しい。あの、声優さんよ、こんな名前言えるな、いう名前ばっかり飛び交うからね。
全然わからんわっていう。ね、
東京局、特許、コケコックみたいな。
本当そうよ。あ、話の内容的には、まあ、こんなんなんだろうなっていう感じだもんね。うん、別にそんな複雑ではない。
複雑、意外と複雑ではないんですよ、これ。
そうなんよ。
ね。
ただ戦闘シーンがちょっと面白いよっていう。そうそうそうそう。
魔法でシュシュシュシュンって感じです。
そう。あと可愛い。
銃の弾にこう魔法をかけて、ボン。
そうそうそう。
テロフィナーレとか言いそうな感じ。
そうそうそうそう。
混ざってる混ざってる、リクさん混ざってきてるよっていう。そうですね、そうそう。
次いつか出そうよ。
ね、いつか出てしまいそうね。次のやつに移っておきましょうか。アキメホムラのこと話し出すと僕止まらなくな
る。あ、やめて。
はい。ね、ということで、幼女戦記、まだね、はい、絶賛上映中で、ロングラン終了。うん。